皆さん、お待たせいたしました。今年7月まで参議院議員を4期24年務め、参議院議員団の要として活躍され、現在は統一地方選挙での日本共産党躍進で党本清掃している市田忠義副委員長からお話をさせていただきます。それでは市田さん、よろしくお願いします。
皆さん、こんばんは。ご紹介をいただきました市田忠義でございます。統一地方選挙前半戦の県会議員選挙の投票日まであと4ヶ月半を切りました。県議会は今黒岩県政の下で、共産党以外は全部知事の提案には賛成のオール与党であります。すべての議案に共産党以外の各党は賛成しています。ここ藤沢市選出の県会議員は5人とも知事の提案には全部賛成であります。地方自治体の仕事は何でしょうか。一番大事な仕事は、そこにお住まいになっている住民の皆さんの暮らしと福祉のために力を尽くす。ちゃんと地方自治法に書いてあります。でこの大事な仕事を神奈川県では一体どうなっているか。東京都は子どもの医療費助成を18歳まで広げたのに、神奈川県の助成は小学校に入るまでだけであります。これ首都圏で最下位です。そして人口当たりのベッド数、看護師さんの数も保健師さんの数も全国最低クラスであります。でその一方でリニア新幹線や大型開発や国が進める大企業誘致には大変熱心であります。皆さん、こんな黒岩県政言いなりの議員ばかりでは議会の意味がないんじゃないでしょうか。住民の立場で物が言える議員がどうしても必要であります。ところが前回県会議員選挙で残念ながら加藤直子さんが議席を失って以降、住民の皆さんの声を県議会に届けるパイプがなくなってしまいました。でただ日本共産党県議団は空白を克服して以来7年間オール与党体制の下でも、切実な県民要求の実現と行政のチェック機能の発揮、国の悪性もストップをかけるなど大きな役割を果たしてきました。でコロナ対策では17回にわたり県知事に申し出て、学校や福祉施設での定期的な PCR 検査を実施させました。老朽化した県営住宅の建て替えを促進させました。人権とジェンダー平等の取り組みでは、県立学校での生理用品の無償配布、朝鮮学校への補助金も復活をさせました。基地県である神奈川県でただ一つ米軍基地撤去を求める党として、基地強化やオスプレイの訓練基地反対の声も上げてきました。で県民の声を県政に届ける点では、今期提出された請願のうち紹介議員になったのは 66.7% と日本共産党がダントツでした。皆さん、ここに再び加藤直子さんの奇跡が加われば、鬼に金棒、皆さんの要求がまっすぐ県政に届けられるんじゃないでしょうか。加藤直子さんは先ほど紹介がありましたように、市議3期12年県議1期試され済みの政治家であります。市民の皆さんからはみんなの声を親身になって聞いてくれる優しい人柄、すべての命を大切にする心優しい正義の味方と評判です。どうか皆さんの大きなご支援で必ず県議会にカムバックさせてください。今日はそのお願いに寄せていただきました。よろしくお願いします。 公務線では先ほど紹介のありましたすべての候補者が揃って当選できますようにご支援のほどよろしくお願いいたします。今政治の潮目が大きく変わりつつあります。岸田政権参議院選挙で勝ったはずなのに今や政権の危機と言われています。毎日新聞や時事の世論調査では 27% の内閣支持率で今や危険水域と、自民党の中では自民党の支持率と内閣支持率を足して5割終わったらその内閣は潰れると言われています。もう5割割るのにあと一歩であります。朝日も発足以来最低の支持率になりました。岸田さんが一番自慢してたのは聞く力でした。しかし全く聞く力どころか聞き流す力しか持ってないということが明らかになりました。もう今やメッキが剥がれ落ちてあらゆる分野で行き詰まってる。だいたい1ヶ月の間に3人の閣僚が更迭される。4人目も間近と言われています。一方で政治を変えようという新しい国民運動、どの分野の戦いも主催者が驚くぐらいの予想の倍を超えるような集まりで大きく盛り上がってます。で、国会の予想どうか。選挙で負けたはずの共産党が一番元気なんです。徹底追及と建設的な提案で値打ちが光ってる。統一教会問題の岸田首相の最大の問題点は一切の反省がないということであります。山際大臣、瀬戸際か窓際か知りませんが、こういう悪質が際立つような人物はもともと大臣にする気ではなかったんです。外部から指摘されると急に記憶が蘇って後追い的にしぶしぶ認める。都合の悪いことはつい最近外国に行ったことまで忘れる大変便利な頭の構造になっている。ある新聞に言わせれば今や記憶を消せる達人と言われている。でこんな人物を国会議員として残しておくのも失格であります。大臣辞めて済む話ではありません。話寺田大臣らと同様首相は最後までかばい続けた。単なる任命責任だけじゃなくてこういう人物をかばい続けた。それどころか1年前のことすら忘れる人物を辞任4日後に自民党のコロナ対策の責任者に据えた。首相は何と言ったか。総合的判断。萩生田政調会長は私が指名した。全く反省がない。絶対に幕引きを許すわけにはいきません。山際氏は神奈川選出ですが皆さんには何の責任もありません。他にも県選出の国会議員7人が統一教会との関係を認めています。ところが県議会に提出された統一教会と政治家の関係を断つことを政府に求める意見書に自民党も公明党も立憲も民主も全て反対しました。自民党の対応が党による調査ではなくて統一教会とのつながりをただ自己申告させるだけの議員任せの対応になっている。大臣と副大臣政務官合わせて4割が統一教会との接点を認めている。ところが政府は何の調査もしていません。だから発表された後に次々と新たな接点が発覚してマスコミや新聞赤旗のスクープで暴露されるとしぶしぶ認めると。皆さん議員任せではなくて政府自民党として責任を持って調査すべきじゃないでしょうか。本家本元の安倍元首相の調査を拒否しています。もう死んだ人だから限界がある。限界という日本語はここまで調査したけどもこの先は無理だというのを普通限界というんです。何の調査もやってないんです。統一教会の最大の広告塔だった政治家が安倍元総理大臣であります。たとえ亡くなった人であっても 関係者や関係書類はそのまま残ってるわけですから、調べる意思さえあればすぐにでも調査できるんじゃないでしょうか。これは関係を本当に断つかどうかの試金石であります。1968年右翼の大物笹川良一と安倍さんのおじいさんにあたる岸信介元首相が発起人となって国際勝共連合を日本で発足させて以来の歴史的な癒着関係が現在につながってます。で、統一教会は単なる反社会的なカルト集団というだけではありません。マスメディアはこの反社会的カルト集団ということは報じます。しかしこれから言うことは書かないんです。反共と憲法改悪と謀略の先兵なんです。私は京都で長い間活動してきましたが、蜷川さんや杉村さんの知事選挙の時に街頭で我々がビラ撒きをやってると近づいてきて妨害して、自ら自分の指を噛み切って血を流して警察にパトカーを呼んで今共産党がやったと、こういう謀略的なことまでやり、我々が撒いたビラを一軒一軒抜き取る。昔はポスターは公営掲示板じゃなくて枚数の制限はあったけども、どこに貼ってもよかったんですね。ですから投票日の前の日になると投票所の前にポスター移動というのをやります。その一晩中防衛をするのが当時の学生民生同盟員の仕事でした。野員に乗じてそのポスター破りに来たのが勝共連合。自民党でも恥ずかしくてやれないような闇の仕事を裏で手助けしていたのが勝共連合でありました。ですからこう政府そういうことをやるし、同時に政府自民党の庇護のもとに反社会的活動や反共活動を展開し続けたわけですから、いわば自民党と統一教会とは持ちつ持たれつの関係だった。この解明はまだ全く行われていません。岸田首相は盛んにこれからのことしか言わないです。今後は関係を断つと。しかし皆さん、これまでのことを曖昧にしたままで今後のことをいくら言ったって国民は誰も信用しないんじゃないでしょうか。統一教会の関連団体が選挙の前に自民党の議員に対して憲法改悪や同性婚反対、共産主義の阻止などを求める政策協定を結んでいました。これは韓国に本部のある団体が日本の政治に影響を及ぼす、いわば内政干渉であります。この問題を究明して打開することは実は日本の平和民主主義主権を守る重要な戦いなんです。徹底的に最後まで追及していきたいと思います。被害者救済は急務であります。検討されている政府案は寄付や借金も強制でないと処罰されないんですね。自発的に行った場合は対象外と、自発的にあったように見せかけて事実上の寄付を強制しているのが皆さん統一教会の手口じゃないでしょうか。建物を売らされた場合は処罰の対象になるけれども、畑や田んぼを売った場合、これは対象外だと。この受け穴だらけなんです。超党派でいい内容のものにするために最後まで日本共産党力を尽くしたい。密室で限られた党だけでことを進めるんじゃなくて、全会派が集まって被害者救済のために頑張る。しかし一番大事なことは癒着の究明抜きにどうして被害根絶できるのか、この点を曖昧にしたまま被害者の救済はない。日本共産党は今大きな問題になってにわかに追及しだしたんではありません。半世紀以上にわたって一貫して統一教会勝共連合の反社会的活動や反共反動の策動と正面から戦ってきた歴史を持ってます。新聞赤旗は多くのメディアが長期にわたって沈黙する中で系統的に批判をしてまいりました。日本共産党は反社会的な活動を一掃し、被害者救済を図るとともに政界との癒着を一掃するまで頑張り抜く決意であります。ご支援のほどよろしくお願いします。 今40年ぶりの物価高が暮らしを直撃しています。いろんな原因ありますが、最大の原因は何といっても異常円安です。アベノミクスによる異次元の金融緩和、これが必然的にもたらしたものです。異次元の金融緩和ってなんとなく分かりにくい言葉ですけども、いくらお金を市場にばらまいても不景気で資金を調達しようなんて企業はないと。その上海外との金利差で円が売られて値打ちが下がる一方なんです。ところが岸田首相は円安のメリットを最大限に引き出す。総理の耳には原材料の高騰にあえぐ中小業者の悲鳴が聞こえないか。あの人の聞く耳というのはもう大企業とか大金持ちの意見を聞くだけの耳なんですね。便利な耳です。日銀の金融政策は今や完全に手詰まり状態です。どうして手詰まりになったか。それは日本が世界の資本主義国の中でも稀な珍しい賃金が上がらない国、ここからなかなか抜け出せないからなんです。外国も物価上がってます。物価上がってるけども、それ以上に賃金が外国は上がってるんです。物価が上がっても賃金が上がれば何とかやっていける。しかしこの10年間日本は実質賃金が24万円も年間減りました。でこの行き詰まりを打開するためには政治の責任で賃金が上がる国にする必要がある。労使の交渉で賃上げもちろんあります。じゃこれやってみないと分かりませんね。国の責任で給料を上げる方法いくつもあるんです。保育、介護、看護の賃金の基準は全部国で決めるんです。何よりも最低賃金、これは国が決めるんです。時間給、せめて全国どこで働いていても、どんな働き方していても1500円以上に引き上げると。1500円といってもね、月収にしたら20万ぐらいなんです。で神奈川の最低賃金はいくらか、1071円です。ドイツはコロナ禍のもとでこの10月から時給1700円に引き上げました。まあ、そうは言っても中小企業は赤字企業が多いですし、体力は弱い。中小企業も1500円にするのはなかなか大変です。諸外国はどうしてるかというと、国が賃上げのための支援をやって、例えば社会保険料を減免することによって大企業も中小企業も賃上げができるようにしています。日本も国が社会保険料を減免するなどして賃上げを支援する必要がある。日本共産党は大企業が溜め込んだ内部留保、溜め込み利益ですね、アベノミクスの間に増えた内部留保は150兆円です。この分に5年間時限的に 2% の税金かけたら10兆円の税収があります。この税収何に使うか、これを全額中小企業の賃上げの支援に充てる。そして大企業で内部留保を賃上げに回したり、グリーン投資、環境のためにプラスになるような投資に回した場合には課税の対象にはしない、こういう提案しています。なかなかいい提案でしょう。これやれば大企業も中小企業も賃上げやれるんです。皆さん、日本共産党の躍進でこの提案を実現して、全国どこでもせめて時間給1500円、8時間働けば普通に暮らせる、そういう世の中をご一緒に実現させようじゃありませんか。物価高はガソリンと電気代だけじゃないんですね。もう全ての商品サービスに及んでいます。ところが政府の物価高対策というのはガソリン代やあるいは電気料金の一時的時限的な補助だけなんですね。今一番全ての物価をいっぺんに下げることができるのは消費税の 5% への減税こそ、皆さん一番の得策特効薬じゃないでしょうか。しかもこれは何も不思議な要求、とんでもない要求じゃないんです。世界ですでに100カ国以上の国がコロナ禍の下で何らかの形で付加価値税、消費税を減税している。世界中がやってるのに、 日本がやれないはずがない。消費税の減税とインボイス中止の決断、皆さん政府に迫っていこうじゃありませんか。もうインボイスが大変こう横文字なんで分かりにくいんですけど、簡単に言いますとね、今免税業者である年間の売上が1000万円以下の小規模事業者からも消費税の税率上げないで消費税をぼったくると、2500億円も第二の消費税を引き上げる、しかも手続きが煩雑でスマホでは無理なんです。パソコン買わなやれないです。でも実務が煩雑ですから、そういう小規模事業者なんかそんなことやってる間がない。だからこう公認会計士とか税理士に頼んだらまたそのお金がかかる。今全国の300近い自治体で反対決議が上がりました。自民党もね、地元に帰るといろんな怨嗟の声ですから、国会の中で自民党も含めた超党派のインボイスを廃止に追い込む議員連盟ができたんです。諦めずに皆さん廃止させるまでご一緒に頑張ろうじゃありませんか。私あのこう見えても12月が来ますとちょうど80歳になります。立派な後期高齢者、ただあの前期後期の後期じゃなくて、私は光り輝く後期高齢者、あるいは元気高齢者だと思っておりますが、もう本当に政府というのはお年寄りに冷たいんですよね。75歳以上の高齢者の医療費を10月から2倍にしました。本当に血も涙もない。大体75歳以上の高齢者といったら、戦後の混乱期から汗水垂らして日本の復興のために頑張ってきた人たちじゃないですか。普通75歳になったらね、長い間お疲れさんでしたと、明日からはせめて医療費ぐらいタダにしますさと、そういうのは皆さん政治の本来のあり方じゃないですか。こんなことをしたら病院に行くのを控えざるを得なくなりますから、健康がかえって悪化して医療費がかさむんです。これ悪循環なんですよ。しかも介護保険まで自己負担2割を標準にすると、さらに物価が上がってるのに年金下げる、物価が上がったら年金上げるのは当たり前なんですよ。 0.4% も下がりました。今からでも皆さん医療介護の負担増は撤回して軽減させて、減らない年金にさせようじゃありませんか。年金使う積立金というのは200兆円あるんですよ。このお金を年金上げるために皆さん使うのが当たり前じゃないでしょうか。ロシアのバンクを利用して軍事費の2倍か今より5兆円増やそうとしてます。そして敵基地攻撃能力の保有だとか憲法9条変えろと、この大合唱が続いてます。で5兆円って私たち見たことも触ったことはありませんから、どんなお金か想像がつきにくいんですが、医療費の窓口負担の全国の総合計が5兆円なんですよ。でこんなお金があるんだったら医療費の軽減に皆さん当てるべきじゃないでしょうか。軍事に対してこちらも軍事で構えたらどうなるか。例えばある国が10の軍事力を持っていると、日本が5だと、これでは危ないと言って10にしたら、この相手の国はまた15にするでしょう。それでは危ないと15にしたら、これ悪循環、再現のないエンドレスの悪循環になっちゃうんですね。でこうなりますと、戦争する気がなくても偶発的な軍事衝突から戦争に発展する。世界の戦争でね、これから戦争を始めますと宣言して始まった戦争少ないんですよ。偶発的な軍事衝突から戦争に発展していた例がほとんどなんですね。これ一番危険な一触即発の戦争への道であります。大体自民党や政府の議論というのは攻められたらどうするか、こういう話ばっかりなんです。最近は攻められたらどうするかじゃなくて、攻められる前に攻めろ、これが敵基地攻撃能力の保有ですよね。しかし皆さん、政治にとって一番大事なのは攻められたらどうするかじゃなくて、戦争を防ぐことに力を尽くすのが政治の一番の責任じゃないでしょうか。 今こそ外交戦略が必要であります。日本共産党は東アジアと言いますと中国や朝鮮半島や日本、この辺を東アジアと言いますけど、東アジアを平和の共同体にするための外交ビジョンを発表しています。これ夢物語じゃないんです。もう模範例、ヒントはね、東南アジアにあるんです。 ASEAN といって東南アジア諸国連合、ここはベトナムを挟んで軍事的な衝突が絶えなかった地域なんです。でその教訓の上に立って、紛争は止められないけども戦争に発展させることだけは止めようと、全て外交の力、話し合いの力で問題解決しようと言って、東南アジア友好協力条約というのを結んで以降、もう数十年間軍事衝突は一切ないんですね。もう世界から羨ましがられてるんだ、あの地域は。しかもこの東南アジア諸国連合が立派なのは、自分たちの東南アジアが平和だったらいいっていうんじゃなくて、東アジア全体、すなわち中国や朝鮮半島や日本、ここが一番きな臭い、危ない、この地域に平和の共同体を広げようじゃないかといって、東アジアサミットというのを毎年首脳会議を開いてます。どういう会合かと言いますと、 ASEAN10 カ国に加えてアメリカ、中国、ロシア、日本などプラス8カ国が参加して毎年首脳会談を開いた。ここでは東南アジア諸国連合のような地域に東アジアをやがてしようじゃないかという合意があるんですよ。で東南アジアで現にそういうことをやられてるから、中国も日本もロシアも公然とは反対できない、それだけの説得力を持ってるんです。でしかもこの東南アジア諸国連合がやってることは、あれこれの国を排除して、例えば中国を排除して、クアッドってありますね、日本とインドとオーストラリアが中国を包囲して一種の軍事同盟ですけども、そういうこう仮想敵国を設けるやり方じゃなくて、地域の全ての国々を包み込んで地域的な集団的安全保障の仕組みを作っていこうという考え方なんです。すなわち排除の論理じゃなくて包摂の論理、包み込みの論理を貫いてこそ平和が実現できるんじゃないか。そう言いますとね、自民党などテレビ討論なんか聞いてますと、いや外交は大事だと、しかし外交にも軍事力が土台にないと力を発揮しないとよく言うんですよ。休み休み嘘も言えと、まともな外交何にもやってないじゃないですか。ロシアがクリミア併合した時にヨーロッパの国々が経済制裁をロシアに対してやったんですよ。その時にプーチンと会って27回も食事したことを自慢してプーチンを天まで持ち上げたのは安倍元首相じゃないですか。こういうことをやっておいて、外交も大事だけども何よりも軍事力だと、何を言うかと。トルコのイスタンブールでアジア政党国際会議というのが開かれました。この会合は2000年から始まったんですけども、アジアの保守政党、政権政党、野党も全ての政党を含む国際的な会議なんです。でここでアジア政党国際会議が開かれて、日本からは日本共産党の志位和夫委員長が6回目の参加でした。でイスタンブール宣言というのが全会一致で採択された。これ中国も賛成したんですよ。どういう文言かと、共産党が提案したことの中心点が全部全会一致で盛り込まれた。どういうイスタンブール宣言かと言いますと、ブロック政治を回避して、ブロック政治って軍事同盟のことですよ。例えば日米軍事同盟なんかやめて、もう対等平等の日米関係、そこまでは書いてませんけども、ブロック政治を回避して競争よりも協力、対話と交渉を行うことが紛争回避への唯一の道だと、日本共産党の主張している中心点が取り入れられた。で今度のアジア政党国際会議には31カ国69党が参加しました。日本からは何党が参加したか、日本共産党だけであります。日本共産党は政権にまだついてませんが、口で言うだけではなくて現にこういう平和外交をやって、それが世界のコンセンサスになりつつある。皆さん、外交力の発揮の偉大な成果じゃないでしょうか。 お互いにこうやって確信持って頑張るんだよ。今大事なことは、日本共産党を躍進させていただいて、今こそ世界に輝く憲法9条を生かした平和の外交を展開していくべき時だと思います。統一教会の徹底究明と暮らしと経済の立て直し、大軍拡を許さず憲法9条を守り生かす国民的な大運動、これを巻き起こして政治を変えたいと願っておられる願いを一つに集めて、皆さん岸田内閣総辞職に追い込んで、国民が希望を持てる新しい政治ご一緒に作ろうじゃありませんか。今年は日本共産党が生まれてちょうど100周年の記念すべき歴史の節目の年であります。よくマスメディアの皆さんから、他の党は次から次へと生まれては消え、ぞろぞろ名前を変えるのに、どうして日本共産党だけが100年も続いたのか、その理由を教えてくれとよく聞かれます。その秘密は、日本共産党100年の党首を貫く3つの特質があるからであります。まず第一は、どんな困難があっても国民を裏切らない、社会進歩の大義を貫く複製であります。戦前戦後一つの名前で通した唯一の党、それが日本共産党であります。他の党は戦後の再出発のあたりで全部名前を変えました。なぜ変えたか。太平洋戦争に突入する前年1940年に共産党以外の全ての政党は全部解散しました。自ら解散してどうしたか。大政翼賛会といって、天皇が行う政治を支えるという大政翼賛会に合流して、全部の党が侵略戦争を推し進めたんです。ですから戦後の出発点にあたって、恥ずかしくて昔の名前で出ていますというわけにいかなかったんですね。全部変えました。政友会も民政党も社会大衆党も名前変えざるを得なかった。日本共産党は命がけで侵略戦争反対国民主権の旗を掲げて戦い抜きました。小林佐吉は逮捕されて数時間後に拷問で築地警察署で虐殺されました。宮本賢治さんは無期懲役の判決を受けて12年間も監獄に閉じ込められましたが、あくまで説を曲げない非天候でありました。女性解放でも日本共産党は先駆的な戦いを繰り広げました。今映画化されて新しく光が当てられた伊藤千代子など、多くの革命的な女性党員がいました。戦前は女性に参政権がなかっただけじゃなくて、政党への加入も禁止されていたんですね。ですから戦前の全ての政党は男子だけで構成されていた。そういう中で非合法だった日本共産党だけが多くの若い女性党員を持っていました。女性党員の戦いを刻んだ唯一の党、それが日本共産党でした。国賊非国民赤と罵られて過酷な弾圧を受けましたが、その不屈の戦いは戦後見事に、皆さん日本国憲法に実ったんじゃないでしょうか。戦前は主権在民とか戦争反対というのは少数者の意見のように見えました。しかし見事に日本国憲法に恒久平和主権在民が明記されたじゃありませんか。自民党の党員教育用の教科書に日本の政党という本があるんです。でこの本の中に何と書いてあるか。社会大衆党まで含めて全ての党が戦争に賛成した中で、一人日本共産党だけが最後まで戦争反対を貫いた。したがってこの党はどの党よりも道徳的権威を持っていると書いてあるんです。この本は今絶版です。この通り自民党員を教育してくれたら、もう少しいい自民党になってたと思います。この本を一番使ってるのは私であります。ですから戦前の日本共産党の存在を、動かぬ一点を守り続ける北斗七星のような存在だったと言ったのは鶴見俊介さんでした。いかに自分が体制に流されて右に左に揺れ動いているかを 見極める座標軸の役割を果たしたのは日本共産党だったと。鶴見俊介さんは別に共産党員でも何でもありません。いわゆるトラウマティストの一人です。もちろん戦後九条の会の呼びかけになられた方ですけども、こういう方がそういうことをおっしゃっていただきました。これは私たち日本共産党の誇りでもあります。第二、100年間も持った第二の理由は、日本共産党も時には誤りを犯しました。大きな誤りを犯したこともありました。そういう時に絶えず自己改革を続けてきた党だということであります。100年の歴史の中で日本共産党にとって最大の危機は50年問題、1950年に起こったから50年問題というんですけども、それを克服して1958年の第7回党大会で、外国の言いなりには絶対ならない、自分たちの頭の中で日本の変革の道は考えるんだという自主独立の立場を確立しました。スターリンや中国の言いなりになって党を分裂させた徳田九一などの分派が勝手に中国に亡命して北京機関というのを作って、旧ソ連や中国などの干渉者の言いなりにとった武装闘争の方針をきっぱりと否定して、議会で多数を得て平和的民主的に社会改革を行うという方針を確認したのが1958年の第7回党大会でした。しかし一度そういう路線確立したら大丈夫かというと、1960年代以降も旧ソ連や中国毛沢東派から、例えば鉄砲から政権が生まれると、日本共産党は議会亡者になり果てていると、こういう攻撃を中国の毛沢東派がやって、自分たちの言いなりの党になれ、乱暴な干渉を受けました。志賀義雄は獄中18年、戦後共産党の数少ない衆議院議員を務めながら、ソ連の手先になって日本の声というのを旗揚げした。あれ日本の声じゃないですね、モスクワの声です。あれはソ連言いなりになりました。でその時に断固としてその干渉を跳ねのけて、ソ連中国にも干渉を誤りだったと認めさせた、世界でこんな2つの大国に誤りを認めさせた党は日本共産党だけなんです。ですから1991年ソ連共産党が崩壊した時に、もろ手を挙げて歓迎すると、世界の社会進歩の巨悪、大きな悪が滅びたと、これは本当に素晴らしいことだという声明を発表した。こんな声明を発表した党も世界でただ一つ日本共産党だけでした。絶えず何かをやろうと思ったら誤り、不十分さ、歴史的な制約がつきもんですが、その都度曖昧にしないで国民の前に事実を明らかにして自己改革を遂げてきた、そういう党だから100年間続いたんだと。第3は、政治を変えるのに共産党だけでやろうとしないでおこうと。どんな場合にも国民との共同、国民と力を合わせて世の中を変えようと。共産党の綱領の中に統一戦線の力で政治を変えるということを明記しています。でこの立場をどんな場合にも貫いてきました。社会党が民意転落したあの1980年の社交合意以降、なかなかヨーロッパでは統一戦線といえば社会民主主義の政党と共産党と労働組合が手を結ぶことだったんです。その社会党が転落したんですから、もう共闘なんで無理だと思われた時に、日本共産党が全国革新党を結成しようという呼びかけをして、保守や無党派の方々とも一致点で力を合わせようじゃないかと、そういう戦いをやりました。これが今日の市民と野党の共闘の、まあ、いわば礎になりました。日本共産党に対して独裁だとか独善という攻撃が今も繰り返されています。しかし日本共産党は結党以来一度も単独政権を作ると表明したことは一度もありませんでした。思想心情の違いを超えて当面する一致点で統一戦線を作って、その力で連合政権を作る、これが日本共産党の考え方なんです。ですから 市民と野党の共闘が今複雑な状況を呈してますが、それでも共闘の旗を下ろさずに原則的に柔軟にこの問題に対応してきたのも、綱領の中に統一戦線の力で世の中を変えるということを明記している党だから、ブレずにそういう方針を貫くことができます。今の日本の情勢というのは大局的に見ますと私は夜明け前だと思うんです。選挙に負けておきながら何が夜明け前か、のんきなこと何言ってるのかと思われるかもしれません。しかしそこが政治のダイナミズムなんです。面白さなんですね。反共反動の度ごとに自民党の支持基盤を掘り崩されて国民との間の矛盾を鋭いものにしてきました。我々政治の世界の言葉でこの60年間綱領確定以降の60年間の歴史は共産党が躍進したら押さえつける、それ乗り越えて躍進したらまた押さえつける、これを政治対決の弁証法と呼んできました。これはもの弁証してくれっていう弁証法じゃなくて、物事はこう螺旋状に発展するんだと、同じことの繰り返しのようだけども、同じ位置にいるようで高いところにいるようと、歴史は繰り返しているけども同じ繰り返しじゃないんですね。だから彼らが反共反動策動をやってなんとか生き延びたと、60年代の半ばにはね、自民党の選挙での得票率は6割近かったんですよ。直近の参議院選挙の自民党の比例の得票は 34% じゃないですか。激減してるんです。共産党の60年代半ばまでの得票は150万からせいぜい200万でした。国会議員は5人しかいませんでした。今、交代したとはいえ416万、参議院選挙でも361万。国会議員は当時5名だったのは今、衆参合わせて22名なんです。60年代の半ば地方議員は何人いたか、1200人で、議席占有率は 1.5% だったのが今は2000数百人で議席占有率は 7.8% なんです。最高の時が 8.2% ですから、もうほぼ最高に近いんです。国際政治の主役も交代しました。世界は一握りの大国が支配する、そういう時代は終わったんですね。国連総会、国連の安保理事会というのは5大国が拒否権を持ってますから、なかなかそこは拒否権発動したら決議採択できないんですけど、国連総会というのは一国一票なんです、どんな小さな国も。でこれがですね、もう旧ソ連が滅びたと、そういう状況の下で実質的に物事を考える国々が増えだしたんです。遠慮することなくなったと。今や全ての国が国連でも大きな役割を発揮した。核を持っている大国、あるいは核の重ねる日本などがいくら反対しても、皆さん発展途上国やいわゆる後進国と言われた国々が中心になって核兵器禁止条約を採択させたじゃありませんか。ウクライナ侵略に抗議する、ロシアに抗議するという決議が140カ国以上も賛成して採択された。ベトナム侵略戦争の時にはね、国連は一切機能しなかったんです。今や国連を動かしているのはどの国の軍事同盟にも入らない自主的な国が、非同盟中立の国が国連の主役を、そういう役割を果たしています。こんな面白い情勢はないんです。血湧き肉を踊ると。選挙で負けて私もがっかりしました。負けて喜ぶ人はいないと思うんです。ただいつまでもがっかりしていたら、落ち込んでいたら相手の思うつぼだと思うんですよ。寝ても覚めても彼らね、共産党の躍進を抑え込もうとしてる。それほど恐怖を感じてるんですね。でそれに対して我々が、革命運動というのは山あり谷ありなんです。谷の方が多いと思いますね。でその谷の時にどこに活路があるかということを見出して頑張るのは我々じゃないでしょうか。夜明け前と言いました。しかしいくら社会の矛盾が鋭くなっても政治や社会というのは一人でには変わらないんで、それは自然社会との違いなんです。水は一定の条件の下では100度になったら気化して蒸気になりますね。ところが社会というのはいくら矛盾が激化しても絶対に一人でには革命がしないんです。 これは歴史は人間が作ると。社会発展の法則を自覚した集団が国民と一緒に社会に働きかけてこそ社会発展の法則は貫く。私母親からね、ただよしいくら悪いことしてもいいけども赤だけにはなるなよと言われたんですよ。それは親の期待を裏切って赤になってしまったんですけど、その時一番言われたのはね、お前が言うように社会にも発展法則があると。法則通り動くんだったら何もお前が苦労して先頭に立たなくてもいいじゃないかと。私は8人兄弟のうち4人を戦争とかかって亡くしてますから、親は生き残った私がまた赤になって捕まって死んだらえらいことだと、そういう思いから明治36年1903年の生まれですからね、そういう教育を受けてきたから母の責任ではなかったと思うんですよ。でその時に私が母に言ったのは、やっぱり誰かが先頭に立って今の政治や社会に働きかけなかったら法則通りにはお母さん動かないんだということを言いました。赤だけにはなるなよと言ってた母がね、自分の可愛い子の奪ったあの侵略戦争に反対した党があったということを知ってね、80歳で共産党に入党しました。89歳までのわずか9年間の党員人生だったけども、私は大変立派な人生を母は送ったなと今でも誇りに思ってます。誰にも自己の信念で生きる自由はあると思うんです。思想信条の自由は何人も犯すことはできない。一般新聞は不偏不党を掲げているが、実態どうでしょう。新聞赤旗は共産党の機関紙だから偏っているか、そうじゃないと思うんです。科学的社会主義の立場に立っているからタブーなく誰にも遠慮することなく真実を報道できる。自民党を軸に考えたら共産党は左に偏ってますね。しかし真理と正義を真ん中に置いたら共産党まっすぐなんですよ。何を軸に判断するかで偏ってるかどうかは決まるんです。しかも一回しか送れない人生です。どういう人生を歩むかというのはお互いに問われています。こういう激動の人生にお父さんやお母さんは立派にあの時代に歯車を前に動かす、歯車を前に動かす傍観者じゃなくて歴史の促進者としての役割を果たしたと子や孫に胸を張って言える、そういう人生皆さんお互いに送ろうじゃありませんか。自己の信念に忠実に生きよう、それが日本共産党に入党していただくことだと思います。今日参加の皆さんでまだためらっている方がありましたら、私も1年間ためらいました。入党を進められてからやっぱり生き方の選択ですからためらうのは当たり前だと思うんですよ。ただいつまでもためらっていたらこれはやっぱりまずいと思うんですね。やっぱりこの時期、しかも共産党の100周年ってめったに遭遇しないですよ。200周年ってもう誰も生きてないじゃないですか。だから100年っていう歴史の節目に入党した、これはもう覚えやすいですよ。私はあの創立100周年の年にあの藤沢の演説会で入党した、これは記憶に最後まで残るんじゃないですか。そのことを通して私の話を終わらせていただきます。ありがとうございました。